第6章、香りの起点と香味油、世界料理の構造地図より。この章を読み終えたとき、世界中の大抵の台所で料理人が鍋を火にかけて、最初の90秒の様子を見れば、その料理が最後にどんな匂いで皿に到着するか、もう予測できるようになっている。動作そのものは、国境よりもほとんどのスパイスよりもずっと古い。料理人がその日一番最初にする決断であり、料理が食べる人に一番最後に残す印象でもある。1. 最初の90秒。世界中のほとんどの食事には、火を入れる前のごく短い儀式のような時間がある。料理人がコンロの前に立つ。鍋を置く。油を引く。何かを潰す。切る。瓶から取り出す。熱が立ち上る。そしてまだ主役の食材には手も触れていないのに、台所はもうその料理の匂いをし始めている。バターの中の玉ねぎ、オリーブオイルの中のニンニク、ギーの中のマスタードシード、ラードの中のローリエ、ココナッツクリームの中のレモングラス。鍋にまだ料理と呼べるものがない段階で、台所はすでにこの料理はこういうものになるという意見を持っている。この意見が料理の香りの起点、アロマベースだ。料理人がその日一番最初にする決断であり、ほとんどの伝統において、後のどの操作よりも仕上がりの皿を決定づける決断でもある。塩は後で調整できる。酸も後から足せる。火加減も途中で正すことはできる。けれど90秒目の台所に立ち上る匂いは、ほぼ全ての文化において、その時点で確定している。後に何が起きるとしても、料理はその冒頭の香りを引きずって完成する。家庭で料理する人がほとんど見落としているのは、この儀式は世界中のどこに行っても同じ儀式であるということだ。素材は違う。油は違う。温度の幅も違う。けれどその下に流れている運動、香りを出すものを油という運び手の中で熱で解き放つ本体の食材が入る前には、世界で調理された食物のうち、最も広く共有された動作の一つだ。フランス人はこれをミルポワと呼ぶ。イタリア人はソフリット。スペイン人はソフリート。南アジアの台所ではタダカ。中華の台所では生姜とネギの油。ベトナムではサトイハイン。メキシコではアドボのペースト。タイではカチャイとガランガルのたたき。すべてを同時に眺める料理人は、8つの技法を見ているのではなくなる。一つの技法を8つの方言で見ている。この章は、その一つの動作を追いかける。香りを閉じ込めた4つの状態、丸ごと、割り、引き、ペーストから始まり、5つの解き放つ媒体、冷たい油、熱い油、バター、乳製品、酒を通り、到着の瞬間、早い、中盤、遅い、火から下ろした後まで。そしてそれぞれの伝統が、同じ3つのつまみをどう調律して、その伝統らしい冒頭の音を出しているのか。読み終えた後、料理人は見たことのないレシピを開いた最初の段落で、この料理がどんな香りの起点で組み立てられていて、どんな到着の仕方をするのかを予測できるようになっているはずだ。2. 香り素材とは実は何のことか。香り素材、アロマティクスとは、料理人の道具箱にある食材のうち、揮発性の化合物を運び手に溶かし込み、最終的に食べる人の鼻に届けることが主な仕事になっているもの全般を指す。定義はそれだけだ。家庭料理人が思っているよりずっと広い。ニンニクは香り素材、生姜も玉ねぎもローリエ、シナモンスティック、潰したレモングラス、焙煎した丸クミン、挽きたての胡椒、乾燥唐辛子、生のディル、カレーリーフ、コブみかんの葉、豚に刺してあるオレンジの皮、燻製パプリカ、高トンの煮込みに入るチンピ、全部そう。その味のためではなく、その匂いのために入っている食材は、すべて香り素材だ。香り素材は、料理のメイン食材とは別の挙動をする。後ろシチューの中の人参は、本体だ。食べるためにあり、煮汁にとろみを出し、煮崩れて甘さを与える。同じシチューの中のローリエは、香り素材だ。誰も食べない。その存在は舌ではなく鼻で検出される。人参を抜けば料理は体を失う。ローリエを抜けば料理は署名を失う。香り素材の仕事は自分の揮発成分を運び手に預けることだ。運び手はほぼ必ず油脂、オリーブオイル、 バター、ギー、ラード、鶏脂、ココナッツクリーム。たまに乳製品、ローリエとクローブを温めた牛乳でベシャメル。たまにアルコール、ワイン、酒、みりん。水だけというのは稀だ。世界の調理食のほとんどが運び手として油脂を選んでいるのは、油脂が水に溶けない揮発好気分子を溶かし、そして口の中でしばらく保持してくれるから。冷たい水の中の香り素材は眠っている。温かい油の中の香り素材は目覚めている。これがこの章の中心にある文法だ。香り素材プラス油脂プラス熱イコール解き放たれた香り。世界中のどの変装も、タダカも、ソフリットも、香味油も、ハーブバターも、すべてこの3つの項の変装だ。この3つを独立に調整できる料理人は、欲しい香りの起点を自由に着地させられる。できない料理人は、ニンニクを完成したソースに混ぜて、なぜ生臭いんだろうと首をかしげ、クミンを焦がして、誰が苦くなる理由がわからず、生のバジルをトマトソースに混ぜて20分煮込んで、誰もバジルに気づかない理由がわからないままになる。家庭で起きる香り素材の失敗のほとんどは、素材の選択の失敗ではない、状態の失敗だ。解き放たれるはずだった香りが解き放たれなかった。守られるはずだった香りが壊された。冷たい媒体が必要だった香りに熱い媒体が与えられた。3、丸ごと割引ペースト、4つの状態。一つのスパイス、例えばコリアンダーシード大さじ1を取って4つの状態に通してみよう。素材は同じ、けれど味は一つとして同じではない。状態、操作、解き放たれるもの、出番。丸ごと、そのまま、また今度、使う間。割り、切る、洗練された香り、使う間。引き、粉砕する、味に深み、使う間。ペースト、潰す、隠し味、使う間。これで香り素材を自在に操ることができるようになる。丸ごと、何もしない、種のまま、熱を加えるまでほぼ無、長い煮込み、ホットドリンク、漬け汁。割り、一角だけ押して割る、鋭い表面の音、外角の個性、中程度の調理で、ペースト級の濃さはいらないが、スパイス感は欲しい料理。引き、すり鉢かミルで粉に、内部のすべて、一気に、スパイスラブ、最後の振り、関西り仕上げ。ペースト、ニンニク、油、唐辛子と一緒に湿った状態で引く。全開放プラス、運び手との乳化。漬けマリネ、カレーペースト、モレ、アドボ、ハリッサ。丸ごとの種を長い煮込みに入れると、その個性は時間をかけて煮汁の中にゆっくり出ていく。一度には全部を渡さない。これは、ゆっくり解き放つ形だ。明確な表面の音抜きで、深みだけを欲しい時の選択。割った種は中間の選択だ。外側の香気成分、明るいトップノートをすぐに渡し、内側のものを温存する。シチューに入るローリエはこの動きをする。料理人が割るのではなく、葉そのものに表面と縁があるので、葉が自然に割れた状態として働く。最初の30分で明るい葉の揮発分を渡し、その後の2時間で深みを担う。割られた香り素材は、一つの素材から二つの到着を引き出す方法だ。ヒータスパイスは同じ植物の起爆状態だ。熱い油の中で15から30秒で全果汁を放出する。そしてその後すぐ焦げ始める。引きは早い道具だ。タダカのように一気の爆発が欲しい場面では正解。4時間の煮込みでは最悪の選択で、最初の十分で香りを使い切り、後の3時間半は苦い残りがならだけが料理を引きずる。ペーストは4つの中で最も濃縮された状態。料理人は鍋に火が入る前にすでに解き放ちを始めている。同時に最も繊細でもある。予備の蓄えが一番少ないから、モレ、ハリッサ、コチュジャン、豆板醤、一度焦がしたら取り戻せない。教訓は表そのものではなく、もっと深い観察の方だ。同じスパイスが状態を変えると4つの違う食材として振る舞う。マルクミン小さじ1とクミンパウダー小さじ1は交換可能ではない。香り素材の状態は料理の文法の一部であって注釈ではない。解き放つ媒体、香り素材は何の中に溶けるのか。香り素材は正しい状態で選ばれた。次の決断は何の中に溶けるかだ。 料理人には5つの大きな選択肢がある。冷たい油、我慢強い寝室。冷たい油を弱火でゆっくり温めると、香り素材は自分の個性をゆっくり完全に渡してくれる。これがアーリオエオーリオで使われている形だ。ニンニクを薄くスライスして、冷たいオリーブオイルに落とし、一緒に温める。ニンニクは色づかない。油の中で茹でられている。油はニンニクの甘く丸い性格を全部受け取って、熱い油が3秒で作り出してしまう、焦げ苦味の領域に入ることがない。温度の窓はだいたい60から110度上。家庭の台所に最も入りにくい変数は忍耐で、冷たい油の寝室は最初の1分間何も起きていないように見える。3分目に台所はゆっくり調理されたニンニクの匂いになり、料理人は何が起きたかを理解する。熱い油、早い爆発、正反対の形。南アジアの料理が他のどこよりも洗練させた。小鍋にギーか油を大さじ2、表面が溶岩のように揺れるまで熱する。水滴を一滴落とすと弾けて飛ぶ四口だ。この鍋に丸スパイス、クミン、マスタードシード、フェンネル、フェヌブリーク、ニゲラ、乾燥唐辛子を入れ、10から15秒で香りの全果汁が解き放たれる。料理人はその後、この油を料理の冒頭として使うか、油と種の全部を完成した料理の上に注いで、ただかとする。熱い油の仕事には、家庭で最初に覚えるべき最低限の安全配慮がある。鍋は乾いていなければならない。香り素材も乾いていなければならない。湿った香り素材を熱い油に入れると、激しく跳ねて、やけどの原因になる。丸スパイスは一斉に入れてすぐに混ぜ、どの種も鍋の一番熱い場所に何秒も置きっぱなしにしない。開いたと焦げたの間の窓は分ではなく秒で測られる。料理人は鍋の前に立ち、目を離さず次の食材を手元に用意しておく。ながら作業を許さない技法だ。バター、丸い褐色、ブールノワゼット。バターは違う種類の解き放ち媒体だ。バターそのものが香り素材だから、ほとんどの油脂はほぼ無味だが、バターは乳固形分とラクトンと乳糖を運んでくる。だからバターの中の香り素材は根草として届く。毒草ではない。だからニョッキセージバターは、セージをオリーブオイルに入れたものとは全く違う性格になる。オリーブオイル版は明るくシャープでハーブ感が強い。バター版は丸くナッツのようで、ほとんどキャラメル寄りだ。セージは同じ。運び手が違いを作っている。バターには3つの温度がある。80度以下では液体だが、まだ淡くて乳味が前面に立つ。100〇120度で乳固形分が可変を始め、バターはナッツとキャラメルの音を持つ。これがブールノワゼットだ。150度を超えると変天に近づき、焦げの苦味と向き合うことになる。乳製品、ゆっくりした油脂で包まれた部屋。生クリーム、牛乳、ヨーグルトも香り素材の運び手だ。フランスのベシャメルは、ローリエ、クローブ、玉ねぎを牛乳に低温で15分浸出させてから小麦粉を入れる。イタリアのアルフレード用クリームソースは、ニンニクとナツメグを乳脂肪の中に運んでいる。南アジアのクヒールは、カルダモンとサフランを何分の1かに煮詰めた牛乳の中に運ぶ。乳製品は油が油の中でしていることと同じことをしている。けれど、ゆっくり低い温度で。料理人が乳製品を適放ちの媒体に選ぶとき、大抵狙っているのは穏やかさだ。アルコール、揮発する乗り物。ワイン、酒、みりん、ブランデー、ビール。アルコールは水でも油でも到達できない揮発化合物を溶かし、しかもアルコール自身は低温で早く蒸発するので、料理に残るのは溶けた香りの方で、アルコールそのものはほとんど残らない。これがデグラセの原理だ。フランスの長い煮込みでは、早い段階で入れたワインが鍋の油が拾い損ねた香りを溶かし、中華の炒め物では炒めの終盤に小さじ1杯入れる紹興酒が油だけでは引き出せなかった神秘の香りを解き放つ。香りの起点の地図。同じ動作、8つの方言、9つの料理伝統の 香りの起点をめぐる駆け足の見取り図。どれも同じ動作の一つの番だ。香りを出すものを油脂の中で熱で解き放つ本体が入る前に、どれもその地域の香りの起点であって、その地域全部を代表する香りの起点ではない。どの伝統の中にも多くの番がある。伝統の香り素材、解き放つ媒体、到着の瞬間。フランスのミルポア、玉ねぎ、人参、セロリ、時にローリエとタイム。バターか動物精子、弱火、長く汗をかかせる。早い液体やタンパク質が入る前。イタリアのソフリット、玉ねぎ、時にニンニク、時に人参とセロリ。オリーブオイル、常駐火、10から20分。早いトマトやワインが入る前。スペインのソフリート、玉ねぎ、ニンニク、トマト、時にピーマン、パプリカ。オリーブオイル、弱火、20から40分、ジャムのようなクラー色まで。早い、パエリア、煮込み、米料理の土台。南アジアのタダカ、マルスパイス、クミン、マスタードシード、フェネブリーク、唐辛子、カレーリーフ。ギーカ、ムミ油、ごく熱く、10から15秒。早い導入、オア、仕上げの注ぎとして遅い。中華の生姜とネギ、生姜、ネギ、時にニンニク。熱した油を生にかける、または鍋で開く。炒め物では早い、オア仕上げのソースとして。メキシコのアドボチリペースト、乾燥唐辛子、アンチョ、グアヒージョ、ニンニク、クミン、オレガノ、乾煎り、戻し、ラードで揚げる。カルニタスの漬け、モレの土台として早い。ベトナムのサトイハイン、レモングラス、ニンニク、エシャロット、時に生姜。ムミ油、中火、香り立つが色づかない。漬け、炒め物の冒頭として早い。タイのカチャイとガランダルのたたき。ガランダル、カチャイ、レモングラス、コブミカンハ、エシャロット、ニンニク、唐辛子。ペーストにたたき、ココナッツクリームで揚げる。カレーの早い段階、クリームを割って油を出す。フィリピンのアドボ、ローリエ、胡椒、ニンニク、醤油、酢。動物性しか油。続いて液体での煮込み。早い、土台がそのまま煮込み液になる。フランスの教訓、静けさ。ミルポアは騒がない。玉ねぎは透明に、人参は柔らかく、セロリは鋭い青臭さが消えるまで汗をかかせ、全体は色づかせない。土台は料理の基盤であって、署名ではない。署名は後で来る。フランス料理は層になっている味になりやすく、スパイスが効いている味にはなりにくい。どの一口も単一の香りを運んではいないが、どの一口も全部の香りを喧嘩して運んでいる。イタリアの教訓。古典的なソフリットは玉ねぎと油だけということも多く、淡い金色まで丁寧に汗をかかせ、時にニンニク、中部イタリアでは時に人参とセロリも加わる。イタリアの好みは素材が完成品の中で識別可能であること。玉ねぎの甘さは玉ねぎとして感知され、汎用的な旨味の土台に溶けてしまっていない。スペインの教訓、土台にかける調理時間自体が味の変数になる。スペインのソフリートは長く調理される。40分以上のこともあり、玉ねぎがほぼキャラメル状になり、トマトが暗いジャム状の濃縮物になる。土台は暗い。フランスとイタリアの土台が淡いのと対照的だ。同じ素材を5分、15分、40分で炒めると、3つの違う冒頭の音が出る。スペインは3つの中で一番長いのを選んだ。南アジアの教訓、解き放つ速度が味を決める。タダカは香り素材を油脂で解き放つ原則が一番濃縮された番だ。
熱い、ギーの中の丸スパイス10秒は、明るく、即時で、鼻の頭に届くトップノートを渡す。ゆっくり温まる油の中の同じ丸スパイス10分は、深く、ゆっくりとした、しつこく残るベースノートを渡す。タダカはトップを選ぶ。だから、多くのタダカ系の料理が二度タダカを使う。一度は調理の早い段階で深みのため、もう一度は完成した料理に注いで到着の合図のため。料理は同じスパイスから2回の到着を得る。安全について、タダカの油はごく熱く、入れる香り素材は跳ねる。鍋は乾いていること。香り素材も乾いていること。 料理人は鍋の前から離れないこと。中華の教訓、香り素材のタイミングは二択ではない。中華の生姜とネギの土台は正反対の二つの形で現れる。一つは炒め物の冒頭、煙が立つ中華鍋に大さじ1の油、薬味、10秒以内に本体食材。もう一つは海南鶏飯の仕上げのソース。生の生姜とネギを刻んでボウルに入れ、塩を加え、煙の立つ熱い油を上から注ぐ。油が薬味をその場で火入れする。これが遅い土台。料理の命の最後の瞬間に届けられる香り素材だ。調理の早い段階とサービスの直前の間に、ごく中華らしい第三の選択がある。調理が終わった後に加える香り素材。メキシコの教訓、土台それ自体が複数の小さな起点で構成されうる。メキシコの組み方は冒頭を独立した小さな台所として構築する。乾燥唐辛子を完成入り熱湯で戻し、ニンニクとクミンとオレガノと一緒に引いてペーストにし、ラードで揚げてからタンパク質が合流する。チリは料理全体に合流する前に複数の状態を経由している。複雑なモレは最終段階でしか組み合わされない3つか4つの独立した香り構築を含むことがある。食べる人が口にする一口は、丸1日かけた別々の仕事の結果としての複合的な香りを抱えている。ベトナムの教訓、高香り素材のバランス。ベトナムの土台はしばしば3組、さあレモングラス、トイニンニク、ハイエシャロット。土台はどの香り素材も自分一人で名乗り出ないように組まれる。ベトナム料理の冒頭の音は組み合わせであって部分ではない。だからベトナムの仕上げ側のハーブ、タイバジル、ミント、ペリラ、パクチーは生のまま大量に食卓で皿に積まれる。料理人が冒頭で意図的に静かにしているからこそ、食卓の生ハーブが一番大きく語ることができる。解き放つ媒体は調理中にその場で作り出せる。多くのタイカレーの香りの起点はその場ですり鉢で叩いた新鮮なペーストだ。ガランダル、カチャイ、レモングラス、コブミカンハーン、エシャロット、ニンニク、唐辛子。それをココナッツクリームの中で割る。割るはタイ料理の用語で、ココナッツクリームを煮詰めて油脂が分離するまで持っていき、その分離したココナッツオイルの中でペーストを炒めて色を濃くする。料理人は純粋な油脂から始めるのではなく、同じ調理の途中でココナッツクリームから油脂を取り出し、香りペーストが油脂に出会う瞬間と油脂が立ち現れる瞬間とを一つにする。冷たい油 vs 熱い油、解き放ちの温度の窓。香り素材の仕事の中で料理人が一番大きな影響力を持つ温度の決断は、油が冷たく上がっていく中温で温かい、煙が立つほど熱いのどれかを選ぶことだ。それぞれの窓は同じ香り素材から違う化合物を引き出す。油の温度の窓、引き出されるもの、失われるもの、無垢料理。60から110度5時、冷油上昇。甘い丸いベースノート。揮発するのに熱が必要なトップノート。アーリオエオーリオ、ハーブの仕上げ油、ニンニクコンフィ。120から160度5時、中音域のバランスの取れた音。少しの活変、少しの甘み。極めて繊細なトップノート。フランス・イタリアの汗、ソフリット、ソフリート。170から190度5時、開花の油。鋭いトップノート。スパイスの揮発成分、早いメイラード。引きスパイスと小さな香り素材は即座に焦げるリスク。ただか、中華の熱い油の注ぎ、ペーストの揚げ。190度5時、超、揚げ油。最も熱に強い化合物だけが生き残る。ほとんどのハーブと引きスパイスの香りは破壊される。カリッとした香り仕上げ、揚げカレーリーフ、揚げエシャロット。レシピを読む料理人は、そのレシピがどの窓を要求しているかを識別できるべきだし、自分のコンロが違う窓を出していると気づけるべきだ。家庭のガスコンロは、集合住宅の電熱コイルより熱く燃える。IH は目標の窓に早く到達できる代わりに、目を離すと行き過ぎる傾向がある。香りの起点は、ほとんどのレシピの中で熱に一番敏感な単一ステップで、家庭で料理する人がそれと気づかないままに料理を失う場所でもある。7. サイトのレシピで読み解く。サイトのレシピを
香りの起点というレンズで読み直す。それぞれの料理は今地図に置いたスペクトラム上の異なる選択の実例にもなっている。アーリオエオーリオ、霊油、単一の香り素材。ニンニクを薄くスライスして冷たいオリーブオイルに入れる。鍋を弱火にかける。最初の30秒は何も起きない。1分でニンニクがささやき始める。2分で台所はニンニクとオリーブオイルの匂いに満ちる。料理人は冒頭全部を60から110度5Gの窓の中で仕事をしている。唐辛子フレークは料理人が選んだ瞬間に加える。パスタの茹で湯が最後に来る。どこにも活変はない。冷たい油の解き放ち原則の一番純粋な姿。香り素材一つ、油一つ、忍耐強い熱。料理に他の素材はほぼなく、料理人がその窓を正しく保てたかどうかだけで、料理が生きるか死ぬかが決まる。だるたらか、
熱い油、鋭い解き放ち、層をなす到着。レンズ豆は別の鍋でターメリックと塩で味付けして煮ておく。同時に小鍋でギーを大さじ2、表面が傭兵のように揺れるまで熱する。クミンシード、マスタードシード、乾燥唐辛子、レシピによってはカレーリーフを順に入れる。15秒以内に種は弾けて開き、唐辛子は深い赤に変わり、鍋全体を完成したダルの上に注ぐ。香り素材は一番最後に到着する。料理人は豆に1時間、かだかに15秒待った。料理の冒頭の音を決めたのはその15秒だった。安全注意、鍋は乾いていること、スパイスは乾いていること、料理人は鍋から離れないこと。チキンアドボ土台がそのまま煮込み液。フィリピンのアドボの香りの起点はこの章の中で特殊だ。独立した構築物として現れない。ローリエ、胡椒、ニンニクが醤油と酢と一緒に直接鍋に入る。香り素材と液体が同じものになっている。鶏肉を加えてこの香り素材と兼ねた調理液の中で煮込む。早い汗もない。料理人は煮込みの低い熱、90から95度、決して沸かさないで香り素材を45分かけて解き放ち、酢の酸が油脂だけでは引き出せない化合物を抽出する。これは香りの起点が分離されずに料理そのものに溶け込んだケースだ。ニョッキ、セージバター、単一のハーブ、バターが運び手であり香り素材でもある。単一のハーブ、セージをブールノワセットまで穏やかに褐色化させたバターに落とす。バターは2つの仕事をしている。セージの化合物を解き放ち、同時に活変した乳固形分から自分自身のキャラメル、ナッツの個性を渡している。3つの素材、1つの技法。失敗するときは大抵バターが活変不足か活変しすぎのどちらかだ。料理人が道具箱に加えるべき最も有用な技能はバターがノワゼットになった瞬間を見抜く目。海南鶏飯、遅い到着、熱い油の注ぎ、鶏を優しくポーチする。米はそのポーチ液で炊く。香りの起点はこれらの段階のどれにも起きていない。それは食卓で起きる。刻んだ生姜とネギがボウルの中で待ち、塩が加えられ、煙の立つムミ油が上から注がれる。油が薬味をその場で火入れする。食べる人がこのソースを鶏と米にスプーンでのせる。食事の冒頭の音は一口の直前で到着する。香り素材のタイミングはシークエンスではなく選択であるという原則を最も雄弁に示す例の一つだ。マラユー、四川のマラツの油、持続的な解き放ち。四川料理では香りのスパイス油があらかじめ作られていることが多い。花椒、乾燥唐辛子、八角、シナモン樹皮、その他のスパイスを低温の油でゆっくり30から40分焙煎しノクス。マラユーはその油を出汁の土台に使う。スープを煮立て、サービスの直前に作り置きのスパイス油を一さじ加える。ここでの解き放ちは料理が始まる前に起きていた。このタイプの油の保存についての注意。香り油を量で作って後日のために保管するとき、それは無期限に常温保存できない。ニンニク、ハーブ、その他の香り素材ベースの油を常温に置いたままにすると、1日かそこら経った時点でボツリヌス菌のリスクが立ち上がる。低酸度、 低酸素の環境はまさにクロストリディウムボトリナムの芽胞が好む条件だからだ。保存目的で作る香り油は冷ましたらすぐに数時間以内に冷蔵し、数日のうちに使い切ること。常温で24時間以上置いてしまったものは廃棄すること。この章の中で家庭の料理人が交渉の余地なく守るべき安全規則はこれだけ。カルニタス、メキシコのラードプラスオレンジプラスローリエの香りのコンフィ、豚肩肉を自分から出たラードの中でオレンジの皮、ローリエ、ニンニク、時にシナモンとクミンと一緒にゆっくり調理する。温度は低く90から100度を2、3時間保つ。香り素材はゆっくりとラードに溶け、ラードはそれを豚肉自身の中に運ぶ。オレンジの皮はオレンジ果汁ができない仕事をしている。皮の中の揮発油は油溶性で、果汁の酸は油溶性ではないし、料理人がここで欲しいのは酸ではない。香り素材の形が臭と同じぐらい重要であることの実例。アルボンディガス、長く煮たソフリートのスペイン肉団子。アルボンディガス、スープの香りの起点は長く煮たソフリートだ。玉ねぎ、ニンニク、トマト、パプリカ、時にピーマンをオリーブオイルで30から40分、暗くジャム状になるまで煮る。肉団子と出汁はこの土台に加えられる。届く料理は甘く深く、表面の香りの宣言はない。冒頭の音全部が、他の素材が入る前に、出汁の中に織り込まれている。スペインの教訓、土台を長く煮る、を家庭の規模で適用したもの。ハーブバター、保存された香り素材。ハーブバターは、調理の瞬間に火を入れるという枠組みの外にある。パセリ、チャイブ、ニンニク、時にレモンの皮を、柔らかくしたバターに練り込んで冷蔵する。香り素材は能動的な熱の解き放ちなしにバターの中に添加されている。後でこのバターをステーキ、魚、熱々のベイクドポテトに溶かした時、受け取る側の料理の熱がサービスの瞬間に解き放ちを起こす。ただかと同じ化学だ。香り素材を熱い油脂の中へ。ただし料理人は数日前にその香り素材と油脂の組み合わせを準備しておき、食卓側の熱でそれを起動させている。保管についての注意。生のニンニクと一緒に作って常温に置くと、香り油と同じボツリヌス菌のリスクが生まれる。バターの中の低酸素環境は密閉された油瓶の中の低酸素環境と同じように振る舞う。ハーブバターは冷蔵し、1週間以内に使い切るか、より長期の保管には冷凍する。よくある誤解、香り素材ってニンニクと玉ねぎのこと。香り素材は揮発化合物を運び手に解き放つことが主な仕事になっている全ての食材を指す。ローリエは香り素材、オレンジの皮も香り素材、出汁の中で戻している干し椎茸も香り素材、漏れに入るコーヒーも香り素材。香り素材の道具箱をニンニクと玉ねぎに限定している料理人は世界の冒頭の音の9割を取り逃している。香り素材が多いほど味が濃くなる。むしろ逆のことが多い。12の香り素材を適当な比率で放り込んだ土台は深いというより濁った冒頭になる。優れた伝統のほとんどは土台に3から5つの香り素材を比率を調律して使う。深さは扱い、状態、媒体、温度、時間から来るのであって、数の足し算から来るのではない。焦がした香り素材は塩を多めに入れてすくえる。いいえ、焦げたニンニク、黒くなったクミンシード、焦げたチリペースト、どれも料理に持続的な苦味化合物を加えてしまい、後から調味をどれだけしても治らない。料理人が誠実に取れる動きは一つ。火を止めて焦げた素材を捨て、鍋を拭いて、視点をやり直す。やり直しのコストは5分。続行のコストは料理全部だ。生のハーブを料理に煮込むと、最初から煮込んだ生のハーブは、完成した料理にほとんど何も貢献しない。バジルの葉やパクチーの枝の揮発化合物は、熱い液体に触れて数分で蒸発してしまう。生のハーブのほとんどは、到着の香り素材だ。最後の1分、もっと多くの場合は、火を止めた後に加える。煮込みの最初にパクチーを入れた料理人は、実質的にパクチーを捨てている。ミルポワ、ソフリート、タダカには、本物の作り方が一つだけある。いいえ、これらの名前は多くの地域、多くの家庭で実践されている技法の家族を指している。 比率も切り方も調理時間も時には素材リストでさえ大きく違う。誠実な枠はミルポワの一つの班で他の班もある。料理人の目、この章の教訓を私は二度学んだ。一度目はハノイの台所で文房笛を作っている料理人を見ていた時、彼女は鍋の底の一番下、まだ液体も入っていない、骨も入っていない段階でレモングラスとエシャロットを油で開かせていた。台所が料理の匂いで満たされるのは料理がまだ始まっていない時点だった。
一度、これから長い煮込みになるのに香り素材が焦げないか心配にならないかと聞いたことがある。彼女はならないと言った。次に大量の水が入る。水が入った瞬間に温度は下がる。香り素材は安全になる。開花は料理が長くなる前にスープに渡しておくプレゼントなんだよ。二度目はその数年後、コインバトールの台所でダルタタカを作っている料理人を見ていたとき、彼女は午後の時間をかけてレンズ豆を煮ていた。タダカそのものは15秒で、彼女はその15秒の間、小鍋の前を一歩も離れなかった。なぜタダカをこんなに最後にやるのかと聞いたとき、彼女はハノイの料理人と同じことを違う言葉で言った。最初の匂いと最後の匂いは同じものなの、と鍋の最初で一度渡して最後にもう一度渡す。そうすると食べる人は2回の到着を受け取る。両方の台所を私は何度も思い出している。教訓は、タダカが15秒であることでも、ハノイの土台が忍耐強いことでもない。教訓はこうだ。香りの起点は料理の冒頭であり、料理の到着でもある。料理人はそれを一度二度または遅らせて届けることを選べる。家庭の料理人のほとんどは香り素材を一度だけ最初に届け、1時間煮込んで平らになってしまう。最後にもう一度届ける料理人は家庭のレシピがほとんど書いてさえいないことをしている。料理は同じ素材から2回の到着を得る。ある意味でこれは家庭の煮込みとレストランの煮込みを分ける小さな動きだ。素材は同じ。最後の調味も同じ。レストランの料理人がしたのは香り素材を2回入れたこと。深みのための長く静かな1回と、到着のための短く大きな1回。食べる人の鼻に一口の始まりで料理が手渡される。これが明日にもあなたが家に持ち帰れる動きだ。新しい料理から香りの起点を読み解く方法。この書を読み終えた料理人は、これからどんなレシピでも、どの伝統の、どの言語の、どの複雑さのレシピでも、小さな練習を始められる。練習は、レシピの最初の段落の中で、香りの起点の文法を構成する4つの要素を識別することだ。香り素材は何か、マルスパイスか、生のハーブか、ペーストか、乾燥したものの束か、組み合わせか、解き放つ媒体は何か、冷たい油か、熱い油か、バターか、乳製品か、アルコールか、それとも調理液そのものか、100度度での忍耐強い汗か、180度での熱い開花か、90度での煮込みか、到着の瞬間はいつか、調理の早い段階か、中盤か、最後か、あるいは海南鶏飯のように皿に盛った後か、この4つが識別できれば、料理人はレシピの残りを読まずに、その料理が冒頭でどう響くかを予測できる。そのレシピが陥りやすい失敗の種類も予測できる。長い煮込みにひきクミンを使うレシピは、終わりには土台が平らになりやすい。トマトソースの最初にバジルを入れるレシピは、終盤にもう一づかみ足す必要があるだろう。湿った鍋で熱い油の開花を求めるレシピは、乾いた鍋と1分の集中で臨むべきだ。これは料理人が第1章で味の7つの軸について、第4章で出汁と抽出について学んだのと同じ操作だ。レシピをリストとしてではなく文法として読むこと。レシピは食材のリストと操作のシークエンスだが、料理は分析できる構造だ。構造を分析できる料理人は、間違ったレシピを正せて、足りない食材を代用できて、料理を増減できて、そして何より料理が何をしているのかを理解できる。これがレシピに従うと料理するの違いだ。この章を支える用語集の項目は、さらに読み進める参考になる。アロマベース、スパイスオイル、香味油、
スパイスブレンディング、ハーブインフュージョン、ミルポア、フレーバーインフュージョン。それぞれ、ここで描いた文法の一コマをより深く扱っている。11章のまとめ。この章を読み終えた読者は、最低でも4つのものを手に入れている。1つ目、1つの動作、香りを出すものを油脂の中で熱で解き放つ本体が入る前に、これがミルポア、ソフリット、ソフリート、タダカ、生姜とネギ、アドボ、サトイハイン、カチャイのペースト、そして世界中の名前を持つ香りの起点すべてに通底する一つの動作だ。二つ目、四つの状態、丸ごと割り引きペースト、同じスパイスが状態を変えると機能的に四つの違う食材になる。三つ目、五つの解き放ち媒体、冷たい油、熱い油、バター、乳製品、アルコール、それぞれが同じ香り素材から違う化合物を引き出し、違う冒頭の音を生む。四つ目、到着の瞬間、早い、中盤、遅い、後から。香り素材がいつ到着するかは、それが何であるかと同じくらい決断の問題だ。章は文法、レシピは練習問題。この地図の次の章は、発酵、時間という味の変数。香り素材がコントロールされた環境の中で、何日、何週間、何ヶ月、何年と保持されたとき、何が起きるのか。次の章は、発酵をこの章の早い香り仕事の遅い体として扱う。香りの起点は、レシピのある一つの工程ではない。それは料理の最初の一文だ。その一文をきれいに書ける料理人は、世界のほとんどの料理伝統において、その料理が語ることのほとんどをすでに書いてしまっている。